皆さんおはようございます。皆さんのお祈りに支えられまして、おとついですね、金曜日の日に、関西聖書神学校の卒業式が持たれました。3人の学生たちがですね、卒業いたしまして、それぞれの任地に使わされて、きました。私は司式をさせていただきまして、本当に自分でも清々しいと思うぐらいに豪快にですね、間違えまして、張り切ってですね、卒業証書授与と申しましたら、なんか横で校長先生がですね、式辞式辞っておっしゃって、見たら校長の式辞を飛ばしてしまいましてですね、大変失礼いたしましたと。で、そういう時はですね、笑っていただくと、私もこう救われるんですけども、誰も笑わないんですね、ああいう式の時はですね。で、非常にこう、追い詰められながらも、なんとか憐れみによって、最後まで全うすることができたんですが、卒業生たちが使わされていったと申しましたが、私も、この神の家族である、私の家族であるこの御鍵福音教会から、妻と共にですね、神学校に使わされてるんですよね。いつもそのことを思います。私たちも使わされてるんだと。そして、それは皆さんも同じなんですね。ここから、それぞれの家庭や職場や学校や、この地域や、それぞれのところにですね、使わされていく。そしてまた、帰ってきて、主を礼拝して、神様の力をもう一遍また新たにいただいて、使わされていくということを、繰り返しているわけですよね。で、アブラムもまた使わされた。このカルデア人の地、ウルからですね、ハランに。そしてハランから、このカナンにと。で、はっきりと、行く先もわからないままに、カナン地方ということはわかってましたけども、わからないままに、けれども、シェケムに来て、この地を与えるとこう言っていただいて、でその後、これまで見てきましたように、いろいろな失敗もあったんですけれども、前回は、甥のロトがですね、住んでいるソドムがですね、ケドルラオメルを代表とする、その4人の王たちの連合軍によってですね、ガサッとこう持っていかれてしまって、でそのことを、命からがら生き延びてきた人から聞いてですね、勇敢に神様の知恵をいただいて、300人ちょっとの精鋭でもってですね、ロトたちを救い出して、ソドムの人たちを救い出してですね、そして帰ってくることができた。で、その時に、謎の人物からですね、彼は祝福を受けました。そして、その祝福を得た、メルキゼデクからの祝福をいただいて満たされている彼は、その祝福をソドムの王にも、周囲の人々にも、気前よくですね、注いでいったということを見た。祝福され、祝福するというですね、大のメッセージをご一緒したわけでありました。で、今日はその続きになるんですけれども、この早速ですね、一節を見ていただきたいと思うんですが、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。で、アブラムよ、恐れるなって言ったんですよね。ということは、アブラムは恐れてたんですね。で、なぜ恐れてたかということを細かくは書いてないんです。皆さんどう思われますか？アブラムは何を恐れてたと思われますか？で、例えば考えられるのは、ケデルラオメルたち4人の連合軍からですね、攻撃を受けていた。それをアブラムが、この倒した。でも全滅させたわけではない。だから体制を立て直して、甘く見ていたけれどもということで、今度はアブラムを中心にこの復讐に来るんじゃないかということを恐れた可能性もあります。あるいは前回、神様に一切の栄光をお返ししようと思って、ソドムの王に対してですね、何にもいりませんと、全部、本来ならばアブラムがもらうべきものなんですけども、あなたに返しますと。で、けども、ソドムやゴモラというのは罪にまみれた世界で、創造主なる神様を崇めるアダムとは全く違った価値観、世界観に生きていますから、そういうアブラムをですね、ふーんとね、かっこつやがってとか、お高く止まりやがってというふうに思ったかもしれない。単に、得をしたなというだけで済んだらいいですけれども、もしかしたら、あ、 このアブラムという男は、甥のロトを助けるために、こうして、味方になってはくれたけれども、自分たちと手を結ぶ気は全くないんだな、というものを感じたでしょうね。で、それをまた、アブラム自身も感じたはずです。ということは、一歩間違えれば、この、ケドルラオメルたち、四人の王たちだけではなくって、ソドムやゴムラの王たちも、自分の敵になるかもしれない。ロトを助けることによって敵は増えたわけです。そういうことから来る恐れもあったかもしれない。あるいは必死になって戦っていたけれども、終わってみて、改めて振り返って、ああ、怖っ。ね。自分たちがそのやってきたその戦いを振り返ってごぞっとするっていうのはそういう恐怖だってあったかもしれない。あるいは、ロトを助けるときに、ロトは甥っ子ですよね。でも、自分たち夫婦には子供がない。というそういう複雑な恐れ、この将来に対する漠然とした恐れというものも感じたかもわからない。いろんな恐れがあった。ロトとこの別れ別れになって、まあもともとロトたちの羊飼いとこのアブラムたちの羊飼いがですね、この争いがあって、まあ別れ別れになったんですけども、またロトとの関係が、そうするとそこにもまたいざこざがあるんじゃないかなっていう恐れもあったかもわからない。まあ、これは、ロトはそのままソドムに住むことになりますから、そういう恐れを持つ必要はなかったということで終わるわけですけれども、こうやって見てみますと、アブラムはその時に、大きな恐れも、小さな恐れも、あるいは非常にこう、現実的な恐れも、あるいは、その恐れを持つ必要はなかったな、というような恐れも、また実際的な恐れも、霊的な、あるいは信仰的な恐れも含めて、様々な恐れを持っていたと思われます。それは私も、あるいは私たちも同じなんですね。一つ一つ記録していくわけではない。一つ一つ誰かに告げるわけではない。けれども、この、ひそやかに主よ。あるいは、主ご自身にさえも、この、祈ることもしないような、自分の中でぐるぐる回るような恐れも含めて、私たちの日常生活には、恐れはつきものではないでしょうか。少なくとも私はそうです。ですから、この元旦礼拝の時にですね、神様から与えられた、あのガリラヤ湖の嵐の中でですね、もう恐怖でパニックになって、私たちが死んでも何とも思わないんですかと言った、そして、沈まれ、黙れと言ってですね、嵐を沈めてくださったイエス様から、どうして怖がるのですと言われた。あの言葉。何度もですね、私は、この1月、2月、そして3月の半ばまでですね、どうして怖がるのですかというあのイエス様の言葉を心の耳で聞いた。思い起こしたですよ。それが必要だった。恐れを抱いているアブラムは、幻の中で、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾であるって、お声をかけていただいたんですよ。で、盾。神様が盾になってくれるって、これほど心強いことは、皆さんないと思われません？私は多分ね、小学校1年生ぐらいの時だったと思うんですけども、まあ、その時は、祖父母の家にですね、母と兄と、一緒にですね、住んでおりましたけども、一つのこう、鮮明に覚えている記憶がある。それは、まあ、ガレージでですね、なんかその、私と、まあ、おばあちゃんがいた。そしたら、大きなですね、蜂が飛んできたんですね。で、何を思ったか、別に私は、退治しようと思ったわけではなかったと思うんですけども、ふとですね、そこに棒があって、なんかこう、持ってこう、してしまったんですね。で、そのおばあちゃんにしたら、蜂の方にこう、向かっていこう、しているというふうに見えたんでしょうね。で、なんか向かってきた蜂が。そしておばあちゃんがですね、おばあちゃん、やめなさい、危ないと言って、そしてね、盾になってくれた。ね。で、私は蜂に刺されなかったんですよ。ね。それすごく強烈な印象を持ってですね、覚えてます。で、代わりにおばあちゃんが刺されたか。刺されなかったかは全く覚えてないんですよ。もう申し訳ないんですけども。けども私は守られた。おばあちゃんはその時に、まあ、自分が刺されても構わないっていう思いで私をかばってくれたなぁと。で、神様が 恐れるな、ね。私はあなたの盾だとおっしゃったときに、そこには神様のある意味で人間的な言い方かもわかりませんが、ご覚悟があった。ね、このアブラムを守るために私はどんなことでもするという、そういうご覚悟。そして、もう一度先ほどの御言葉をお移していただきますと、この、私はあなたの盾であるあなたへの報いは非常に大きいっておっしゃった。報いといえばですね、アブラムは何を思ったでしょうか。例えば今開きませんけども、サライは不妊の女で彼女には子がいなかったと11章ですでにですね、聖書は書いている。そして、カナンのシケムに来たときに、これは12章の7節ですけども、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。あなたの子孫にと。そして、これは次移していただきましょう。この13章の15節ですけども、私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。ね。あ、子孫を増やしてくださるんだ。で、ところがこの時点で、アブラム、サライの夫婦にですね、子孫は何人いましたか？ね。増やすとおっしゃってくださってるんですけども、ゼロですよ。ね。ずーっとそのことが彼のこの思いの中にはあったと思います。ね。だから祝福と言われたときに、確かに彼には豊かな財産をね、エジプトでもらったものも含めてですね、与えられていた。けれども、肝心要のね、塵のように増やしてくださるっておっしゃったはずのその子孫のスタートになる一人も与えられてない。ね。そこで、アブラムはですね、非常に大きな報いをあなたに与えるよって言われたその言葉を受けて、こう言いますよ。次に移してくださいね。15章の2節からですけれども、アブラムは言った、神、主よ。あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか？さらにアブラムは言った、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。で、実はですね、アブラムのことは11章の後半からずーっと書かれています、丁寧に。そしてアブラムの言葉も、時にはサライに対して、時にはロトに対してと記されている。でも、ここまで一回もアブラムが神様に向かって、主に向かって、言葉を発した、祈ったってことは書かれてないんですよ。ここで初めて、ね。アブラムの初めての言葉は、けれども、神様に対する感謝の言葉でも、賛美の言葉でもなかった。ね。愚痴ですよ、言ってみれば。私の家の相続人はダマスコのエリーゼルなんでしょうか？あなたが子孫を私にくださらなかったので、しもべがあってね。皆さん、どう思われますか？こんなこと言っていいのかなとね。ちょっと、聞いてえなとね。あのお方、これこれこうやねんってね。もう、困るわ。約束と違うわ。ね。で、こんなことご本人は言われへんわ。せやからあんたに言えてんねんっていうね。ことでしょ？だから、恐れ多くて直接は神様には言えないけども、実はということをけども、ここでぶちまけてるんですよ。で、聖書の一つの特徴は、皆さんもよくご存知だと思うんですが、こんなこと言ってもいいのかなというような神様に対するつぶやきとか、疑いとか、苛立ちとか、恨みとか、あるいは呪いの言葉。それは神様を呪うわけではありません。けども、この敵を呪ってくださいというようなね、その言葉も含めて、結構本音でですね、この聖書の登場人物は神様に思いをぶつけてるんですよ。いくらでもあるそういう言葉は。で、一つだけちょっとご視聴したいのは次です。詩編のですね、こんな言葉です。56編の5節からですけども、 一日中彼らは私のことを痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に対する悪です。不法があるのに彼らを見逃されるのですか。神よ、身怒りで国々の民を打ち倒してくださいって言ってるんですよ。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それともあなたの書に記されていないのですかと、ね。もう他にももっと痛烈な本音の言葉でですね、神様に訴えている言葉が聖書のあちらこちらにあるんですよ。ですからこの主はアブラムにですね、そんなことを言ってはならぬとおっしゃいませんでした。次ご覧ください。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ダマスコのエレーズじゃない、あなたのしもべじゃない、ただあなた自身からね、あなたの腹からという言葉ですけども、生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。非常にドラマチックなですね、場面がこの後出てきますが、連れ出して、皆さんね、上から神様がアブラムに向かってですね、もうそんな不信仰なことを言って、ちょっと出てこないとね、てっと言われてもおかしくない。でもそうじゃなくって連れ出したんですよ。皆さん、幼子がですね、もうなんかシューンって固まっちゃって、ね、行きたくないとかね、こっから動きたくないとかいう時にどうなっちゃいますか、ね、やっぱりかがみ込んで、そしてそのうつむいて固まってるその幼子の下からその目を、ね、笑顔で見つめて、なあ、しんどいわな、怖いわな、でも大丈夫やからなとね、言ってこう、それこそ手を引くように、あるいは抱きかかえるようにして連れ出すんではないでしょうか。まさに神様はそういう温かい、へりくだった姿勢でもって、アブラムに寄り添いながら連れ出されたんですよ。そしてその次見てください。さあ、天を見上げなさい。ね。そう。天を見上げなさいとおっしゃった神様はけれども、連れ出されたんですから、もうあたかも一緒に見上げようよ、星空をって。そんな風にアブラムには思えたはずですよ。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。皆さん、もしですね、目を閉じて、皆さんが今まで見たことがある一番たくさんの星空、ああ、こんなに星ってあるのかって、空気が綺麗とこんなにも見えるのかっていうような、その星空を思い浮かべてくださったとしたら、おそらくそれよりも何倍も多くの星をアブラムは見た。今から4000年以上前のことです。むちゃくちゃ綺麗な空気でですね、ものすごい数の、それこそ数えきれないという次元すら超えているような圧倒的な数の星に輝くその星空を見上げるんですよ。そして、あなたの子孫はこのようになるって神様おっしゃった。ありえないことですよ。一人もいない子供が。実際的にどういう方法を持ってこうするんだよとか、そのためにまずあなたはこうすべきなんだよとか、そんなこと全然おっしゃってないんです。ただ、星空を見上げてごらん。そして数えれるなら数えてごらん。あなたの子孫はそのようになるって言われた。そんなことを言われましてもって言うはずなんですけども、この時にアブラム自身にも予想もできない言葉がアブラムの心から出てくるんですよ。それがその次です。お願いします。6節ですね。有名な言葉ですが、アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。アブラムは主を信じるんです。で、この信じたっていうこの言葉は、私たちがしょっちゅう使っているある言葉ともともと同じです。それ何かというと、今日もご一緒に言った。それは、アーメンってあの言葉です。 誰かが祈る、あるいは主の祈りを祈る、アーメン、それは真実です。今誰々さんが祈ったその祈りは真実、私にとっても真実、私も心を合わせますという意味でアーメン、真実です。あの言葉と語根は同じなんですよ。アブラムは主を信じた、アーメンです。あなたがおっしゃることですから、理性ではとてもじゃないけどもそんなこと追いつかない、ありえないことだと思うんだけど、でも創造主であられるあなたにはおできになる。そしてあなたにはご計画がある。私自身が、私がこの地上に生きている間に、そのような星の数にも勝るその子孫を見ることはないでしょうけれども、けれどもあなたのご計画ですから信じますし、そして信じると申し上げるからには、そのあなたのご計画のために私がさせていただくべき分を果たします、喜んで、という意味でここでアブラムは主を信じたんですよ。アーメンと申し上げたんですよ。そしてそれで、それが彼の義と認められたとあります。義というのは、以前もですね、まず神の国と神の義とを求めなさいという御言葉でお話したことがあったように、神様との正しい関係です。神の義、義と認められたというのは、神様との正しい関係を結んだと神様は見なしてくださったということであります。ダビデの一つの詩をご紹介したいんですが、この理屈ではありえないことけれども、アブラムは信じた。そして神様がアブラムに期待しておられることを、このアブラムを恵みによってさせていただく、神様がしてくださることに私も応えていきますと、その神様との信頼関係を結んだというふうに見なしていただけた。それはなぜ起こったかというと、神様が連れ出してくださって一緒に星空を見上げてくださったからですよ。で、その星空を見上げたときに、アブラムはそれは何を見たかというと、それは全能の神様の御業としての天を見た。つまり神様ご自身をもう一度見上げることができたんですよ。で、この私たちが神様を見上げるということが、私たちを作り変えていくっていうことを聖書を通して私たちは知ることができます。例えば、次にお願いします。詩編のですね、ダビデの詩ですけども、34編の5節6節。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと、主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。とあるんですよ。神様がお与えくださる守り、神様がお与えくださる見救い、それは神様が憐れみのうちにご自身を仰ぎ見させてくださる。主を仰ぎ見ると彼らは輝くんです。で、そこから与えられていく。もちろん、その輝きは自らの内側から出てくる、従って自ら誇ることができるような輝きではありません。神様の輝きを反射する、その輝き。ですから、創世記に戻りましょう。次お願いします。15章7節からですね。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。誠実にあなたがそうしてくださると信じます。そのあなたがなしくださることを何によって知ることができるんですかと問うています。その約束の保証を求めたわけです。すると神様は当時の社会でなされていた契約のしきたりをもって、そのことをはっきりと示してくださいます。当時ですね、契約を交わす者同士でなされていた儀式がありました。次お願いします。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。 彼はそれらを全てを持ってきて真っ二つに切り裂き、そうです、契約の時にはそれらを切り裂くということをアブラムもよく知っていた。で、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかったとあります。当時ですね、このような儀式を通して、こういうことをしたんです。その次見てくださいね。日が沈みかけた頃を深い眠りが襲った、アブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で帰流者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。次お願いします。しかし、彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後、彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして、四代目の者たちがここに帰ってくる。ここっていうのは、カナンですよね。四代目の者たちが400年以上経てここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。で、旧約聖書を読んで来られた方々はよくお分かりだと思います、ね、このアブラム、やがてアブラハムという名前になる、その子がイサク、その子がヤコブ、ヤコブはやがてイスラエルという名前に変わりますよね。で、イスラエルの息子たち12人がイスラエル12部族になりますが、下から2人目、11番目のヨセフがエジプトにお兄さんたちのこの妬みを買ってですね、売られますよね。この後もずっとこの創世記やっていきますから、やがて出てくるでしょう。で、そのヨセフはエジプトでやがてこの大臣になって、で、そのところに、お父さんのイスラエルをはじめみんなをですね、呼んで、で、そこでこのエジプトの地でイスラエルの民はどんどん増えていく。でも、それ奴隷として苦しめられながら増えていくってことですよね。430年。まあ、この大雑把に言えば400年。神様はそのようにおっしゃっている通りですね。で、そこから出エジプトを持って、やがて約束の地、カナン。つまり、今ここにアブラムがいる、そこに帰ってくる。で、その、この時間差というのは、一つは豊かなエジプトの地でイスラエルの民がダーッと増えていくっていうことと、もう一つは、このカナンの地のアモリ人をはじめ、この先住民の人たちの罪が満ちないからだと。でも、その後ずっとこう満ちていくっていうことを神様はご存知なんですね。で、やがて、この約束の地に帰ってきたイスラエルの民が、ヨシアを率いる、その、この、民として戦いでもって、その、カナンの先住民たちを倒していって、清めていって、カナンの地に住むと。そういう壮大な、半世紀くらい先までですね、見越したご計画を神様はここで、アブラムに、おっしゃるわけですよ。で、その最初の一歩すらもまだ、くどいようですけども、アブラム夫妻には子供が与えられていないのに、彼は信じる。で、その確かな保証として契約を結んでいただくわけですよ。この後ご覧ください。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと、燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた、あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河、ユーフラテス川まで。で、本来ならば、この契約の時には、この両者が切り裂かれたものの間を通ります。つまり、これは確かな約束です。この約束を私が破ったならば、この切り裂かれた動物のようになっても構いません。確かにこの契約を果たしますと。両者が通るんですけども、アブラムは通ってない。神様の御臨在を表すこのかまどと松明が通った。これは一方的な神様からの、私が責任を持って全てを成し遂げる、だから私に従ってあなたはあなたの分を果たしなさい、それを恵みによってさせるからとおっしゃった。で、この後イスラエルの民は何度も神様を裏切りますけれども、それでも神様の側はこの契約のゆえに民を見捨てることなく、とことん憐れむ。そしてその究極の姿として来られたのがイエス・キリスト。イエス様はこの動物が切り裂かれる代わりに、ご自身がこの 民の罪を全部引き受けて、本来ならば契約をこの破っている私たちの側が切り裂かれるはずなのに、私たちが滅ぼされるはずなのに、イエス様は私たちの側に立ってくださって、本来ならば神様なのに、私たちの側に立ってくださって、動物が切り裂かれる代わりにご自身切り裂かれて、そしてその契約を全うしてくださった。救いの道を開いてくださった。その十字架を私たちは仰ぐんです。もう終わりますけれども、昨日の卒業式の時に、私ども学校に使わされた時に、任命式をしてくださった、池田中央教会の足立先生がですね、講師を代表して、説教をしてくださった。その最後の方にですね、おっしゃったんです。私の恩師にある時聞きました。本当に神様の臨在の中に生きておられる、恩師に、先生、どんな風にデボーションされてるんですか？そしたら、一言。死を仰いでるんだよ。また別の恩師にも聞いたことがあった。先生、どんな風にデボーションされてるんですか？うん、そうだな。死を仰いでるんだ。あるいは、大島重則先生とも私たち親しくされてるんですね。この間 CS 教師研修会でね、語られた。で、大島重則先生にも、先生はデボーションどんな風にされてるのって聞いた。そしたら、うんって考えて、神様を仰いでます。ね、私たちは、日々、御言葉をいただき、また祈り、そこで死を拝する。死を仰ぎ見る。アブラムが外に連れ出されて、主ご自身と共に、星空を見上げて力を得たように、私たちも死を見上げて、見上げ続けて、そして、もう沈み込んでしまって、主を見上げる力もないときに、主がその下側から私たちを抱きかかえるようにして、もう一度仰がせてくださる、その憐れみの中で、主を仰ぎ見つつ、歩んでいく。どうぞ、今朝も仰げと、ね、私を仰ぎ見ようとおっしゃってる、その御声に応答して、それぞれのところに使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、親しく、文字通りアブラムの友のようにして、しゃがみ込むようにして、ご自身を表してくださった、星空を共に見上げてくださったあなたが、今朝、私を仰ぎ見ようと、私たちにお声をかけてくださって感謝します。一人一人の恐れを、一人一人の戦いを、全部ご存知の主が、それぞれ個別に語りかけてくださいましたから、あなたを信頼して、おいだねしつつ、従ってまいります。どうぞ、この一週間、また私たち一人一人の生涯を、あなたの栄光のためにお持ちくださいますように、また2023年度、あなたに期待してまいります。どうぞ、この群れを通して、ご自身の御業をお進めくださいますように。主、イエス・キリストの名前を通し、信じてお祈りいたします。アメン。